新約聖書の192ページです。ヨハネ14章23節と27節ですね。したがって192ページ終わりの方の192ページの、下の段ですね、23章、それから終わりの方にあります27節ですね。それをお読みいたします。23節、イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。次の引用聖句は詩編です。18章。したがって旧約聖書の前の方です。844ページをお開きください。旧約聖書の前の方の844ページ、詩編、18詩編の28節から32節までをお読みいたします。844ページの下の段ですね、28節からです。それではお読みいたします。あなたは私の灯火を灯され、主、私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。まことに主のほかに誰が神であろうか。私たちの神を除いて誰が岩であろうか。この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。次はまた新約聖書に戻ります。後ろの方379ページ第二テモテの1章7節です。379ページです。379ページ第二テモテ1章7節上の段ですね。ではお読みいたします。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。最後にエペソ人への手紙を引用します。346ページです。5章の下の段の3節と5節、それから8節から14節、18節から21節をお読みいたします。346ページ下の段、まず3節からお読みいたします。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不信仰もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。から5節、あなた方がよく見て知っている通り、不信仰なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。 こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。それから8節から14節をお読みいたします。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の業に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。最後になります。同じページの上の段、18節から21節です。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とをもってお互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。では受けいたします。
まあ、今読めましたような中8節の表現、まあ、についてすなわち御霊に満たされなさいという主題について少しだけご一緒に考えてみたいと思います。まあ、ご春節ですし、また洗礼の日ですから、新しく生まれ変わった兄弟姉妹もすでにイエス様のものとなっていた兄弟姉妹も御霊に満たされなさいという言葉を深く理解することはとても大切なことです。ですからこのことについてご一緒に聖書から見てみることにしたいと思います。まあ、至るところ私たちは今日何か欠けているという感じを持っている信者たちに出会います。その信者たちは将来の生活をしたい求めていますけれども、実際はいつも失敗していますということを経験しているのです。けれどもこれに対して主なる神の御言葉は将来の生活を約束しておられ、そしてまたいかなる状況に置かれても絶えざる平安を持つことができると約束しておられます。私たちは迫害されたり誤解されたり悪口を言われたりすることがあるかもしれません。私たちは大いに悩んだり未解決の問題に直面したりすることがあるかもしれません。けども神の御言葉はどのようなことがあっても絶えず誠の平安と心からの喜びを持つことができると約束しておられます。まあ、多くの信者は主イエス様に出会い改心の経験したと告白しています。けども日常生活は喜びがなく誠の平安を持たず、いかなる勝利をも知らないと言わざるを得ません。 絶えず上がったり下がったりしているのです。